だから思春期で悩むは何かって言ったら、うん、父親の価値観はこうだと、ところが自分が本を読んだらこういう価値観があったと、うんうんうん、父親の言ってることと違うじゃないかと、うんうんうん、ということを考えた時に、うん、どっちが本当なんだって悩む、これを思春期って言う、うんうん、こっから反抗期が生まれたんです。
あ、反抗期そっから出るんですか。
これ自立の目覚めなんです、うん、つまり自立するっていうのは価値観が世の中にいっぱいあるんだ、自分はどれを選ぼうか、またはどうハイブリッドしていこうか、うーん、結果としてねハイブリッドになるんです。
なるほどね、うん、いいとこ取りなんですね、うん、
電気自動車がいいのかガソリン自動車がいいのかどっちがいいのか、うん、ハイブリッドは低速運行には電気だろうと、うんうん、高速はガソリンだろうって、うん、これがハイブリッドですよ。
そうですね、
うん、だからあれはどっちがいいっていうことじゃない、極めて日本的な概念で生まれている。で日本人的にはあ、いいこと思いついたね、そりゃそうだねみたいな、うん、ところがこれが一神教の原理主義になると、うん、いやガソリンか、
うん、電気か、
電気かという、これが戦争になる、揉め事になる、うん、譲り合えない。
なるほど、
ね、リマ症候群という言葉があって、
何
リマ症候群、
リマ、
うん、ストックホルム症候群って有名でしょ、
人質人質、
はいはいはい、そうリマ症候群、あのストックホルム症候群っていうのはね、人質が誘拐犯のことを好きになる
んです。なんかね、シンパシーで思っちゃうんですよね、
はいはい、逆がリマ症候群
です。どういうこと、
うん、人質は、あの誘拐犯が人質を好きになっちゃう。
そんなあるんですか。あったんですね。
これがペルー日本大使館人質事件。
へえ、ありましたね、
はい、これペルーの大使、日本の大使館が天皇誕生日のお祝いをしているパーティーで、うん、現地のゲリラに襲撃されて、うん、人質に取られて、はいはい、半年間の立てこもりをされた。
なんかそう、なかったですね、
うん、でその時に来てたのは丸紅のペルー社長とか、はいはい、偉い人たちが、はいはい、教育を受けた人たちが来ていた。何がすごいかって、礼儀正しい、
うん、
誘拐犯、うん、ゲリラに対して極めて礼儀正しく接してるんです。
へ、
本当にもうあのダイハードみたいなことが起こって、それでこれは長期戦になるなということが分かった時点で、うんうん、じゃあ皆さんって30人ぐらいいるんでね、30人ぐらい人質になって、うん、皆さんせっかくですから靴脱いで、うん、あの土足やめませんかって、ここで我々は暮らすことになりそうですと、うんうんうんうん、みんなで掃除まずしましょう、
はあ、
掃除始めた。
へ
で段ボールで下駄箱作った。
へ、日本人だから、
日本人だから、でここ靴でみんなこう外国だから上がってますけど、これここへ寝泊まりするんで、うん、であの掃除当番決めてやりませんかみたいな、
うん
うん
うん、
それから運動不足に皆さんなりますんで一つ時間決めてラジオ体操をするっていうのは皆さんいかがでしょうか、
うん、
ラジオ体操やって、さあラジオ体操やってたんだけど、なんか体がちょっとやっぱりこうね、狭いところで閉じ込める建物の中、大使館でやった狭いから、ジョギングとかやりませんかみたいな。で、すいません、あのゲイラの皆さん、あの運動不足に我々なるといけないので廊下でジョギングする許可をいただきたいんです。許可もらって、
ね、
うん、これでゲリラの人にも極めて礼儀正しく接して、うんうん、で日本語を教えたりして、
へ、
うん、でゲリラの人たちってね、政治的エデオロギーなんか何もない人たちなんですよ。
あ、そうなんですか。
なんでかって言ったら貧乏で学校も行けてないから、はいはいはい、本も読んだことない、字がギリギリいっぱい、
はいはいはい、
うん、という人たちなんだよ、
うん
うん、だから政治思想じゃない、
貧乏で
追い詰められてやってるだけだ、
はいはいはいはい、
何も日本憎いとか、うんうん、資本主義憎いとかそんなんじゃないんだよ。だって資本主義っていうのを教わってないから。
なるほどね、
うん、でそうなってる人たちだから初めてそうやって自分たちはちゃんと接してもらうわけ、
はいはいはいはい、すごいですね、
うん、そこへ当時藤森大統領です、
はいはい、
穴掘って、
ええ、
地下からトンネル掘って突入をやった
んです、うんう
んうん、で横から音楽大音量を流して、
うん
うん、テレビで見てる時ね、さすがだよねって、こんな人質事件が起こってるのに やっぱり南米って音楽かけてんだなと僕は思ってたもん、
うん
うん、それは工事の音を消した。
へえ、
うん、ってやってて、うん、いざ突入ですよ、うん、そしたらゲリラが日本人の人質がいるところへダダダって入ってきて、うん、マシンガン向けたわけ、
うん
うん、でも撃つのやめて帰った。
へえ、あ、そうですか。
リスペクトが生まれてる。
へえ、
この人たちはなんでこんなに綺麗に人質なのに綺麗に掃除し逃げ出そうともしないで、
うん、
で和気あいあいとし、
うん、
な半ば笑い声も起こり、
うん
うん、ピアノが弾ける人がいたのでピアノ弾いてたと。
へ
え、あのクサクサするから気持ちがって、これが礼儀正しさなんです、まあ、かっこいいよね。
生き延びましたね、うん、
やっぱりそういうところで社長になったりするような人たちっていうのはそういう胆力と礼儀正しさ、ここで一番どうするかって、僕ね中谷塾で同じような塾で、もしこの中谷塾で ゲリラに襲われて人質になった時どうするか、
うん、
いやとりあえずね助け求めるためにね、僕はとりあえず一人で逃げ出しますっていう男が一人いたんだよそうするとね、まず撃たれるよね。撃たれて何が起こるかっていうと連帯責任で、
はい、
もう一人見せしめで殺されるよね。
あ、
でそいつが逃げなかったら殺されなかったのに、
うん、
向こうは警戒態勢になるから状況悪くなるよね。
まあそうですね、
ジョギングなんか絶対禁止になるよね、
う
ん、
まあそうですね、
うん、だから言うと当世のまあいい学校って学校の生活指導の規約が緩いよね。うち高校そうだったんだけど。
ああ、わかりますわかります。
だって悪いことしないから、
ちょっと突飛なことはするけど本当に悪いことしないですからね、う
ん、だから別に学校の門とか出入り自由になってるし、
うん、
だって昼休み中華料理屋へ昼食べに行ってた
から。あ、それはすごいな
、うん、
でも別にそんなことで先生怒んなかった。
非行じゃないからね、
うん
うん、ところが生徒が暴れてる学校って門、
まあ、
閉まるんだよ。
それはやっぱなりますよね、
うん、ちょっとでも規制しないといけないから、つまり礼儀正しくすることによって自由度が増えるんです、
うんうん
うん、で礼儀が身についてないとどんどん拘束されるようになる
ん
です、
うんうん、
で面白くないからますますそれを破るっていう、
うん、
負のスパイラルへ入っていく、うんうん、生き延びるため、
それがダンディーですか
ということなんですよ。だから礼儀正しくするっていうことはどうしたらいいのかって、これで人間関係とか勉強とはこういうことなんだ、
うん、
何のためにやってるのか。人間関係っていうのはパブリックスペースを持つということが、
うん、
世の中には自分たちとは違う価値観の人たちが存在して、
うん、
どちらも正しい価値観、多様な価値観をお互い尊重し合って、
マルカマツカの世界じゃないですね、
うん、どっちが正しいじゃない、
うん
うん、そうすると今度はその人がリーダーになった時に部下が違う価値観を言ってた時に、あ、そういう考えもあるのかみたいな、
うん、
アイデアを出すっていうのもいろんな世の中にはアイデアがあるんだなっていうことを分かってあげるっていうことでしょ
う、うん、まあ、そうですね、
うん、でそのためには礼儀正しく、なぜ軍隊が掃除をきちんと言うのか、
はあ、
服の畳み方をきちんと言うのか、はいはい、っていうことなんですよ。ユニクロがなんで世界で伸びていけるのか、
はあ、
うん、服が畳んであるから。
そうなんですか。
あんな世界中であんなに服が畳んである国ないから、お店で。
ああ、そうなんだ。
なんかこの商品信じられるよね、でこのお店を信じられるよね。
まあそうですね。
で我々はそれに慣れてるよね。
めちゃめちゃ慣れてます
ね。お店って服が畳んであるものと思うでしょ、
うん、
あれむっちゃくちゃ一日中一番ユニクロのスタッフがやってる仕事って服を畳むなんです。
あ、まあそうですね、ずっとやってます。
やってるでしょ。だってお客さん見るもん、だって引っ張り出して、
う
ん、
そうそう
ね、どうかなって。で自分で畳んだらあれ綺麗に畳めないんだよ、あそこまで。
うん、うん、
でユニクロの最初の研修は1分間に7枚きれいに畳めるなんです
。へー、
世界は畳めないから。
へ
ー、うん、でここで服をきれいに畳んでる人とくちゃくちゃにしてる人と、畳もうとしたけどきれいに畳めなかった人も含めてね、畳もうとしたんだけどきれいに畳めなかった、なんかこいつ反抗的って見えるよ ね。
なるほど
ね。そうするとテロリストのターゲットになるんですけど
なるほどね、
なんか綺麗に畳んでるっていうだけで友好的な感じはするよね。
まあそうですね、気持ちもいいですしね。
うん、あのお店のサービスがいい悪い、すごい感じのいい人だけど、うん、包み方がくちゃくちゃ、
あ、よくないですね、
セロテープがいっぱい貼ってある、
うん、まあよくないよくない、
ダメでしょ、はい、三越は1箇所しかないから、
あ、
セロテープの位置が1箇所しかない、なのに緩んでないんだよ、
なるほどね、
これが日本人のあの折り紙の文化なんですけど、うん、だからつまんないところで、あ、俺はなぜあの人にいきなり突き飛ばされたのか、
は
あ、っていうのは気づけるっていうのは、元を正せば肘掛けの取り合いだったって、
あ、なるほどね、はいはいはい、
本人は気づいてないわけですよ、うん、これでその人が営業マンだったら顧客失うよね、
うん、
顧客失う、それから面接だったら落ちますわね、
まあそうですね、
うん、面接で何を選んでるか、究極礼儀正しさです、
ああ。